はい、次はニュージーランドです。ここもオーストラリアと、地理的にも近いので文化として、まあルールとしても近いところがあります。オーストラリアともセットで覚えてしまいましょう。はい、ニュージーランドの概要、南緯35から45度に位置し、北島と南島に分かれます。南北1600キロの細長い山地です。まあ、オーストラリアが3000キロだったので約半分ぐらいって覚えたら大丈夫ですかね。気候は海洋性気候です。基本的には、海洋性気候で1日の中に四季があると言われるほど気温差がございます。海洋性気候です。1819年にニュージーランド北島のケリケリっていうところで、神父様、サムエル・マース殿が、苗木を植樹します。で、さらにそこから、実際にニュージーランドで最初にワインを作ったのは、オーストラリアのブドウ栽培の父、また出てきました、ジェームズ・バズビーです。これは、覚えてください。ケリケリでサムエルですね。ケリケリサムエル。ケリが寒い、ケリが寒い。覚えてください。で、ソービニョンブランが生産量の約7割を占め、輸出量の 85% 以上を占めます。もうニュージーランドといえば断然ソービニョンブランですね。それはしっかり覚えましょう。で、このパーセンテージよく出てきます。7割って書いてますけど、細かく言うと 72%、輸出量も 86% っていう細かい数字がありますが、まあそこまで、出ない 70% とか、まあ7割って覚えれば近しい答えは出せるので、そうやって覚えてください。で、あと 99% 以上のワインがスクリューキャップを使用しています。まあ本来ですとね 100% って言いたいんでしょうけど、ニュージーランド側としても、ただどうしてもやっぱり 100% 絶対とか完璧っていうのは言い切れないところがあるので 99% ってしてるのが、まあ実質のところではないでしょうかね。あとはニュージーランドのワイン法は GI、 これは一緒ですね。ルールも 85% ルールです。で、現在では18の生産地が、GI に認定されている予定です。2018年度で、まあ、認定される予定ということが、教本には書いてあるので、そうやって覚えてましょう。18です。主要ブドウ品種も言いましたね。ソービニョンブラン断然1位です。で、あとはシャルドネ、ピノグリと続き、黒ブドウは断然ピノノワールですね。ソービニョンブランはマールボロっていうところが最大の産地。ピノノワールはマーティンボロとセントラルオタゴが主要産地です。これはしっかり覚えてましょう。ソービニョンブラン、マールボロ、ピノノワールはマーティンボロとセントラルオタゴです。ニュージーランドのワイン産地、栽培面積順です。マールボロが1位、ホークスベイが2位、セントラルオタゴが3位です。MHC ですね。マール、ホークス、セントラル。マール、ホークス、セントラル。で覚えてください。北島。説明していきます。ニュージーランドの最北端であり、ワイン用ブドウが初めて植えられた土地ですと。で、オークランド、クメウ、マタカナ、ワイヘケ、アイランドの3つの GI があります。この GI はしっかり覚えましょう。ギズボン、ニュージーランド最東端の地ですね。もうほとんど日付変更線と近しいところにあります。最東端の地で、日照時間が長い。ドイツのベッカー博士のもとミュラー・トゥルガウが栽培されていますと。ホークスベイ出てきましたね。2番目に大きな産地です。ボルドータイプのワインが有名。GI セントラルホークスベイがあります。まあホークスベイってね、名前が被っているので、まあまあ覚える必要ないかなと。あとはギンブレットグランベル地区ディストリクトに、ブリッジパトライアングルという、サブリージョンがございます。あとはワイララパ、ピノノワールが有名で、日本人の作り手、クスダワインズっていうのがあります。まあ、ニュージーランド結構日本人あるんですの、ワイナリーあるんですけども、このクスダワインズっていうのが有名です。まあ過去の問題にも出てきてるったりするので、覚えましょう。あとは先ほど出てきたマーティンボロですね。ここのワイララパに属します。しっかり覚えてください。あとはグラッドストーンとマスタート、これはサブリージョンですね。もう有名ですと。南島、こちらマールボロ、ニュージーランド最大の産地です。もう一回言いますが、改めて生産のね、栽培面積とか生産量、しっかり覚えてください。順番覚えてください。ワイラウバレー、ノーザンカンタベリー、アワテレバレーの3つのサブリージョンが存在します。まあこれはまあそんなに覚えなくていいかなっていうぐらいです。あとはネルソン、カンタベリー、セントラルオタゴですね。セントラルオタゴは世界最南端です。世界で最南端。 ニュージーランドで最も標高が高いです。で、まあこれは南半球ですので、最南端、南に行けば行くほど寒いです。こっちは冷涼の地域になります。まあ南極がありますからね。で、国内で唯一反対陸性気候。で、ピノノワールが国内生産量の約7割を占め、世界三大ピノノワール産地の一つとして数えられますと。あとは地図問題として、ノースランド、オークランド、ネルソンのみが西岸で、残りは東岸です。ここ地図しっかり覚えて、見といてくださいね。はい、もうニュージーランドこんなもんです。もう本当にもう早い人だったら1時間あれば覚えれるんじゃないかなっていうぐらいの感じの内容ですね。まあ、だからといって、試験前に覚えればいいかということではないので、ここを、落とすと本当にもったいないので、ニュージーランドとオーストラリア改めて、しっかり、覚えてください。なので先ほども言いましたが、まあ、例えばオーストラリアに3日かけて、ニュージーランドに2日かけて、5日間かけて覚えて、残り2日で、確認テストなり、なんなりしていただいて、まあ、しっかりと記憶に残すっていう、勉強法などはいかがでしょうかね。はい、あとは、まあ、教本とか見ていただきたいです。まあ、前も言いましたけれども、教本、結構ニュージーランドとかも、だらだらって言ったらダメですけど、書いてる部分多いです。で、そこが、私の方で載せてないから出ないっていうわけではないので、そこもしっかり見といてくださいね。結構、息抜きにはなるんじゃないかなとは思うような、結構楽しい内容ですので、まあ、勉強っていう意味じゃ、じゃなくて、まあ、息抜き、まあ、兼ねての、まあまあ、ちょっと目を通していただけたらなと思います。はい。では、残りもう少ないです。次が、日本かな？日本行って、まあ、あとは料理。と言ってもう終わりですので、しっかり、気を抜かずに、しんどいと思いますが頑張っていきましょう。はい、では今回これで終わります。失礼いたします。